部作のバチ道の脇道。
はい、お久しぶりの更新でございます。サクさんの脇道の脇道でございます。いやー、どれだけ久しぶりなんだっていう感じですけど、今回が、第39回ということで、そう、あの時はね、そう、笠姉さんにもらったイラストが嬉しくてですね、喜んで更新したんですけど、なんだかんだちょっとね、まあ大学4年生ですからね、忙しくてバタバタしておりましてはい、収録できなかったんですけど、今回はね、まあちょっと久々の更新ですけどちょっと神々ですね、まあ久々の更新ですけれども、ちょっと短めになるかもしれませんが、まあお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、改めましてサクさんでございます。ということでですね、なんとかですよ、内定をですね、無事にいただけました。よかった、本当によかったなんていうかね、嬉しいというよりね、安心感が勝るよかったと、本当にもう自分の中ではね、もう来年の2月3月くらいまで地道に続けていくっていうビジョンが思い浮かびまくってたのでいやー、よかったです、本当に。正直ね、まあ、いわゆる受験生の方だ、受験生じゃねえ、他の就活生とか、まあ、ここ近年就活された方だったらわかると思うんですけど、まあ、いわゆるまあ、今回内定いただいた企業は、まあ、割と志望度の高い企業だったんですけれども、そこの企業でもししくじったら、もう持ち駒がなくなるよっていう状態だったので、まあ、本当に良かったです。なんとか受かれてね。うん、希望の業界、うん、一応本当に希望の業界で、それなりに、まあ、職種はですね、まあ、それこそ今迷ってる状態なんですけれども、まあ、なんとか、就職はできますよということで、まあ、あと卒業できるかどうかわからんけどね、みたいな感じなんですけど。はい、よかったよ。本当によかった。お礼とか絶対いらないからね。絶対、本当にいらないからな、いいからな、絶対いらないからなっていう、あれ、言っときますね、一応。そう、まあ、お礼じゃないや、お祝いもね、友達に、夜明け前よりルリロナの PS2 版のソフトをもらって、うん。あとあれだ、リトルバスターズのね、あれをもらった、タンブラーとタペストリーもらいました、友達に。友達って同級生ね、高校中学の同級生にもらいました。だから同級生だから、まあ私1年浪人してるんで、まあもう今社会人の人なんですけれども、そういうのをいただきまして、さすが社会人のそういうネタアイテムに使う経済力は強いなというのを改めて実感しましたね。いやー、本当に良かった。うん、まあとにかくね、やっぱ親が喜んでたね。うん。まあまああんまこういうの言うことじゃないかもしれないですけど、まあ一応そこそこな、大きいところに入れたので、自分でも本当びっくりしてるんですけどね。正直、一番肩の力抜いて受けたところだったような気がしたんで、その面接とかも、ね、今でもはっきり覚えてるんですけど、ほとんどね、雑談でした。で、なんだろうな、本当に、今までの面接とかだったらさ、まあ正直自分はあんまりそんな真面目に就活してきたタイプではなかったんで、まあさほど面接の場数も踏んでないんですけど、まあ基本的にそういう、まあバイト後で慣れたせいもあるのか、そのなんだろう、初対面の人とその場をなんか話をうまく盛り上げたりするっていうか、受け答えするのは苦手ではなかったんで、まあオフ会とかでその初対面の人と会って仲良くするっていうのはちょっとシャイなんでね、なかなかできないんですけれども、その初対面限りっていうそういう面接とかっていうのは結構苦手じゃないので、まあリラックスはしていったんですけど、今までの面接だとやっぱり、なんだろう、まあ、いわゆる形式ばってるところ、まあ、もちろんその穏やかな雰囲気はあるんですけど、聞くことはちゃんと聞くみたいな、例えばまあもちろん志望動機聞きながら、あなたの長所とそれは業務する上でどうやって活かせるか教えてくださいとか、例えば なんだろう、高校時代の、一番心に残った思い出、高校じゃねえ、大学時代で一番心に残った思い出は何ですかとか、この業界についてはどのようにか、将来性についてどういうことを考えてますかみたいなことも聞かれたんですけど、やっぱね、まあ別になんとか乗り切れたんだけど、その受かった面接のことを振り返って思ったのが、やっぱね、面接する上で大事なのはやっぱ元気だなというのを思いまして、なんだかんだでさ、やっぱりそういう難しい質問をされるとさ、考えながら喋るわけじゃないですか。まあもちろん、質問を受けてちょっと考えて、まあ喋り出して、考えながら喋ってっていう感じなんですけど、やっぱね、難しいこと考えると声小さくなってるんですね、多分。多分ですよ。でも自分の感覚ではそんなような感じがしたので、でそれに反してですね、今回泣いていただいた企業はですね、本当にこう穏やかな、ってかほとんど雑談でしたね。もちろん、志望動機を聞かれて、何聞かれたっけな、志望動機聞かれて、最近気になってるニュース聞かれて、で、希望職種、その会社の中でどんな仕事をしたいかっていうのを聞かれて、で、そっから、うちの製品とか食べたことあるとか、うちの店来たことあるみたいなことから雑談始まって、で、なんか、休日は何して過ごしてらっしゃいますかみたいなこと聞かれたから、まあ、一応、自分はサッカー観戦が好きなので、まあ、サッカー見に行ったりしてますとか、まあ、観戦も好きなんで、とか、あと、まあ、ラジオが趣味でたまに投稿とかもしてるんですよ、みたいなことを言ってたね。うん。で、そうしたら、そうなんだ、とかって、なんか、ラジオで、どんなラジオ聞くのとか、やっぱり、こう、オールナイトニッポンとか聞くのとか聞かれて、まさにそれです、みたいな話とかしながらね、最近ちょっとご無沙汰なんですけどね、みたいな。そう、なんだかんだでさ、自分が人と話すのが好きっていうのが根底にあるおかげか、その、やっぱ穏やかな感じの面接だとうまくいくことが多かったですね。逆にその、結構、重い雰囲気の、なんだろう、面接っていうのはあんまうまくいかなかったりした感じでしたね。うん。で、あとね、あれだった、筆記試験があるところが、まあ、ちょこちょこあるんですよ。筆記試験っていうのは、まあ、単純に、本当に頭の良さを測る、ようなテストなんですけど、本当に国語、数学、理科、社会みたいな感じの、まああと英語みたいな感じの問題、ペーパーテストとかをやらされるんですけど、今まで受けた中で受けた筆記試験が4つくらいあって、受かったのが半分くらいですね。本当に自分勉強できないんだなと思って、そこでもへこみましたけどね。とにかくへこむことが多かったっすわ。うん。で、そうね、筆記試験がね、ダメだね。もう、だって自分数学できないからね。数学できないし、理科は科学的な分野になるとわからんし。だから基本的にあれだけどね、国語、数学だけどね。うん、で、そうだね、そんな感じだね。あとは、あれだった、グループディスカッションもね、4つぐらい受けたけど、1個も受からなかったね。こう、なんか、なんだ、就活生が何人かで分かれて班になって、で、お題を、出されて、でそれについて、まあ、話し合って、例えば前あったのは、あんまこれちょっと言わない方がいいと思うんですけど、まあ、とある食品メーカーのとこだったら、この季節に出すこの夏、例えば夏とかに出す新商品を考えてくださいとか、ちゃんとコンセプトとか、そのどうやって作るのかとか、ターゲット層とかも明確にした上で、なんか新商品を作ってくださいみたいなことをお題を出されて、まあ、30分とかで考えるわけですけど、そう、それがね、全然うまくいかなくて、なんだろう。やっぱり、こうね、自分、もちろんリーダーっぽい感じになった方がいいのかもしれないし、やっぱり、それはリーダーも大事だけど、その話を促したりするのも大事だしっていうのがあるのかなとかって思ったりしたんですけど、とあるところは結構話を促したりして、あとはまあ時々ちょっと冗談なんか入れたりして笑い取ったりしてみたいな感じのことをやりつつだったんですけど、あとはどうだったかな。で、そう、それを二つぐらいやってダメだったんですよ、両方とも。残念ながらっていうメールが来て、今後のなんとかをお祈りしますって、いわゆるお祈りメールをいっぱい受信してたんですけど、で、やっぱ、じゃあ、促す系のはダメかと思って、で、方向転換して結構積極的に、仕切る感じで行って、で、そのグループディスカッションって大抵その話し合って、 まとめるじゃないですか。で、まとめた後に班ごとに発表とかするんですよ。私たちの班が考えた新商品はこちらですみたいな感じで、でこれこれこういう風になってまして、ターゲットはなんだろう、こう若い男性をメインにみたいなことをやるんですけど、その説明とかも結構自分が主体になって、じゃあ僕はこれ言うんで、あなたはこれ言ってください、あなたはこれ言ってください、あなたはこれ喋ってくださいみたいな感じで、みんなにこうね、発表で喋るチャンスを与えつつ、まあそのなんだろう、社員の人とか他の就活生の人とか質問にからの、その他の人たちからの質問を受けるのは自分でやったりとか、発表も自分でやったりとかもしたけど、ダメだったから、もう何したらいいのかわかんねえっていう状態で、もうそれでももう、それも悩みの種だったね。そう、もう意味がわかんなくて、自分で発表してもダメで、自分がリーダーにやって周りに気配せしてもダメで、じゃあ俺グループディスカッション無理だと思って、そう、グループディスカッションのところ、いいことはあるんですよ。グループディスカッションのいいことって何かっていうと、女の子と喋れるっていう。さっきも言ったように話すのは嫌いじゃないから、その、で、就活する上でやっぱなんかね、もともと就活していく中で、友達できるよみたいなことを言われてて、なんだそんな都市伝説じゃねとかって思ってたんですけど、なんだかんだで自分もですね、2、3人とアドレス交換しまして、まあメールしてないけどね。そもそも就活でね、交換したアドレスって何に使ってるのかわからん状態で、そう、同じ大学の別の学部の人1人と別の大学の人2人と交換したんですけど、合計でね、結局なんかね、お互いなんか情報の共有とかできたらいいねとかって話したんですけど、結局できないままで。で、相手がまだ就活決まってなかったり苦しい状態だったら、なんかこっち決まったからって報告するのも失礼だなとかって思いながら、結局メールできないまま、多分向こうも同じこと考えてると思うんですよ。だからそんな感じだったんですけど、そうでね、運よくね、同じ班にさ、女の子とかが居合わせると結構自分テンション上がって喋るタイプなんで、なんでかね、結局基本さ、女の人と話すの苦手っていうか、ね、接するのも下手くそだし、結構恥ずかしがるタイプなんですけど、なんかね、大学生になってからさ、無駄に女の子と接触をしに行くっていう、なんかよくわからん性格になったんで、まあまあ別に苦手で引っ込み思案なままよりはいいかなとは思ってるんですけど、なんか自分でもわかんなくて、ね、グループディスカッションが終わったら大抵、まあ、班ごとに解散なんですよ。班ごとに解散っていうか、じゃあ本日の選考はこれで終わりですので、まあ、お気をつけてお帰りくださいみたいな感じで、じゃあお疲れ様でしたってなって、ありがとうございましたって帰るときに、大抵この班の人とかと喋りながら、なんか帰ったりするんですよ。そこでも、どこの大学、どっから、家どこなのとかさ、そういう質問をしてたりして、わ、こいつ気持ち悪いとか思われてんだろうなとか思いながらね。いやー、よくわからんけど、まあ、そうやって話せるようになったのは、まあ、収穫かなとは思いますけどね、就職活動やっていく上では。でも、まあ、やっぱね、基本的に、凹むことと、沈むことと、悩むことだらけでしたね。そう、漠然とした、決まらなかったらどうしようっていう心配感と、で、この、ね、残念ながらっていうメッセージを受信するたびに、この持ち駒が減ってくっていうあれと、その、履歴書とか書くのに追われて、大学の勉強とかも結構きつくなったりとかするっていう、ね、本当に、ね、なかなか厳しいあれではあったんですけれども、まあね、なんとか、よかったです。で、もう本当に大変なのはこれからですけどね。うん、卒業して働き出してからが一番大変なんですけどね。まあまあ、とりあえず、一安心ということで、はい、元気にやってます。結構いろんな方からもね、就活については心配してもらうことが多くて、まあもちろんネットの人たち、知り合いの方々は当たり前ですけど、その親戚の人とかにもね、結構心配されてたんですけど、まあいい報告ができてね、本当に喜んでもらえて、まあ嬉しいです。自分はね、そのさっきも言ったように、この安心感、よっしゃやったっていう、嬉しいっていう感じより、まあ今はもちろんそれもあるんですけど、もう本当にその、就活サイトからのメッセージが届きまして、まあアップしときますけどね。それが届いて、来た時に、ああよかった、これで、また選考を受けなくて済む、履歴書書かなくて済むっていうような安心感が出てきたので、だから他の人とかが喜んでくれるのは本当に自分も喜ばしいことだったので、ああよかったです。これからまあ 本当にこれからが大変なんですけどね、まあ頑張っていきます。卒業研究も大変ですからね、それも頑張りつつ、まあ残りのね、大学生活、そう、もう学生生活最後の年ですからね、今年度は。まあそういうのも楽しみつつね、いけたらいいなと思います。あれですよ、結構、意外と就活が終わってですね、卒業論文、まあ、卒業研究も、まあ、もちろん忙しくはなるんですけれども、いや、忙しい日は忙しくて、忙しくない日は忙しくないんで、もしよろしければまたね、オフ会とか、遊びとかに誘っていただけると、私非常に喜びますので、もしよかったらね、また遊びに誘っていただければいいなと思います。はい。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、ちょっと早めですがここでエンディングでございます。本当ね、私の部屋にですね、西日がガンガン突き刺さるのでですね、非常に暑いです。今エアコンの上にあれ扇風機もつけてるんだけど、それでも暑いもん暑いね。扇風機の音とか入ってないかな。もう気にせずにぶっ通しで収録しちゃったんですけどもね。はい、そんなことで、ですね、お知らせとしましては、次回の更新の時は多分ですけど、そのいつぞやかに収録したオフ会収録の模様の一部をちょこっと、短いですけれどもね、そちらをやろうと思い、配信しようと思います。いつのだっけな。6月とかそこらだったかな。まあそんなに暑くなかった頃なんで、まあ大体そんな感じだと思うんですけれども、まあいつもの大体いつもの名古屋オフのメンバーです。確かあの時は秋広さんをいじりまくったせいで時間がなくなったっていうね。そう、結構短いんですね。秋広さんの番組に、なんかちゃちゃ入れなりしまくったせいで時間がなくなったあれなんですけれども。まあどんなこと喋ったかもう何にも覚えてないですけれどもね。まあ楽しみに待っててください。もしあまりにもグダグダすぎたら配信せずにお蔵入りですけどね。はい。で、あとは、どうだろうな、お知らせとしては、まあ、別に特に関係ないですけれどもね、私がやっております、ミニ番組をやらせてもらっておる、ラジオ徒歩2分なんですけれども、その私のミニ番組名が、ブルーバイウェイから、佐久野川屋に変更されまして、ね、まあ、名前変わっただけで中身全く同じなので、で、相変わらず、まあ、だらだらと続けていきますので、まあ、よろしくお願いしますと。ね、どうしてもブルーバイウェイっていうこの横文字、アルファベットが自分に似合わないと思ってですね、ひらがなにしました。まあ、それだけなんですけどね、本当に。特に深い理由は、ありません。なので、まあ、これからもよろしくお願いいたします、ということで。はい。暑いね。早く涼しくならんかね。もう、外出歩くのも億劫ですからね。もう、なんとかしてもらいたいです。はい、ということで、脇道の脇道、今回はこの辺にしようと思います。オフ会誘ってください。ということで、サクでございました。バイバーイ。